そのうち学校も嫌になった。ある日の晩、大町というところを散歩していたら、郵便局の隣に「そば」と書いて、下に「東京」と中を加えた看板があった。俺はそばが大好きである。東京におった時でも、そば屋の前を通って薬味の匂いを嗅ぐと、どうしてものれんがくぐりたくなった。今日までは数学と骨董でそばを忘れていたが、こうして看板を見ると素通りができなくなる。ついでだから一杯食っていこうと思って上がり込んだ。見ると看板ほどでもない。東京と断る以上はもう少しきれいにしそうなものだが、東京を知らないのか、金がないのか、めっぽう汚い。畳は色が変わって、おまけに砂でザラザラしている。壁はすすで真っ黒だ。天井はランプの油煙でくすぼってるのみか。低くって、思わず首を縮めるくらいだ。ただ冷々とそばの名前を書いて貼り付けた値段付けだけは全く新しい。何でも古いうちを買って2、3日前から開業したに違いなかろう。値段付けの第1号に、天ぷらとある。おい、天ぷらを持ってこい。と大きな声を出した。すると、この時まで隅の方に3人固まって、何かつるつるチューチュー食ってた連中が、等しく俺の方を見た。部屋が暗いのでちょっと気がつかなかったが、顔を合わせるとみんな学校の生徒である。先方で挨拶をしたから俺も挨拶をした。その晩は久しぶりにそばを食ったので、うまかったから天ぷらを4杯平らげた。翌日、何の気もなく教場へ入ると黒板一倍ぐらいな大きな字で、天ぷら先生と書いてある。俺の顔を見てみんなわーっと笑った。俺はバカバカしいから、天ぷら食っちゃおかしいか？と聞いた。すると生徒の一人が、しかし、4杯は過ぎるぞなもし、と言った。4杯食おうが5杯食おうが、俺の銭で俺が食うのに文句があるもんかと、さっさと講義を済まして控え所へ帰ってきた。10分経って次の教場へ出ると、一つ、天ぷら4杯なり、ただし笑うべからず、と黒板に書いてある。さっきは別に腹も立たなかったが、今度は尺に触った。冗談もどうこせばいたずらだ。やきもちの黒焦げのようなもので、誰も褒めてはない。田舎者はこの呼吸がわからないから、どこまで押していっても構わないという了見だろう。1時間歩くと見物する街もないような狭い都に住んで、他に何にも芸がないから、天ぷら事件を日露戦争のように触れ散らかすんだろう。哀れな奴らだ。子供の時からこんなに教育されるから、嫌にひねっこびた植木鉢の楓見たような精進ができるんだ。無邪気なら一緒に笑ってもいいが、こりゃなんだ。子供のくせにおつに毒気を持ってる。俺は黙って天ぷらを消して、こんないたずらが面白いか？卑怯な冗談だ。君らは卑怯という意味を知ってるか？と言ったら、自分がしたことを笑われて怒るのが卑怯じゃろうがなもし、と答えたやつがある。嫌なやつだ。わざわざ東京からこんなやつを教えに来たのかと思ったら情けなくなった。余計な減らず口を聞かないで勉強しろ！と言って授業を始めてしまった。 それから次の教場へ出たら、天ぷらを食うと減らず口が利きたくなるものなり、と書いてある。どうも始末に負えない。あんまり腹が立ったから、そんな生意気なやつは教えない、と言ってスタスタ帰ってきてやった。生徒は休みになって喜んだそうだ。こうなると、学校より骨董の方が、まだマシだ。天ぷらそばも、家へ帰って一晩寝たらそんなに癇癪に触らなくなった。学校へ出てみると、生徒も出ている。なんだかわけがわからない。それから3日ばかりは無事であったが、4日目の晩に、住田というところへ行って団子を食った。この住田というところは、温泉のある町で、城下から汽車だと10分ばかり、歩いて30分で行かれる料理屋も温泉宿も公園もある上に遊郭がある。俺の入った団子屋は遊郭の入り口にあって、大変うまいという評判だから、温泉に行った帰りがけにちょっと食ってみた。今度は生徒にも会わなかったから、誰も知るまいと思って、翌日学校へ行って、1時間目の教場へ入ると、団子2皿7銭と書いてある。実際俺は2皿食って7銭払った。どうも厄介な奴らだ。2時間目にもきっと何かあると思うと、遊郭の団子、うまい、うまい、と書いてある。呆れ返った奴らだ。団子がそれで済んだと思ったら、今度は赤手ぬぐいというのが評判になった。何のことだと思ったら、つまらない来歴だ。俺はここへ来てから、毎日、住田の温泉へ行くことに決めている。他のところは何を見ても、東京の足元にも及ばないが、温泉だけは、立派なものだ。せっかく来たものだから、毎日入ってやろうという気で、晩飯前に、運動を方々出かける。ところが、行くときは、必ず西洋手ぬぐいの大きなやつをぶら下げていく。この手ぬぐいが湯に染まった上へ赤い縞が流れ出したので、ちょっと見ると紅色に見える。俺はこの手ぬぐいを行きも帰りも汽車に乗っても歩いても常にぶら下げている。それで生徒が俺のことを赤手ぬぐい、赤手ぬぐいと言うんだそうだ。どうも狭い土地に住んでるとうるさいものだ。まだある。温泉は3階の新築で、上等は浴衣を貸して流しをつけて8銭で済む。その上に女が天目へ茶を乗せて出す。俺はいつでも上等へ入った。すると、40円の月給で毎日上等へ入るのは贅沢だと言い出した。余計なお世話だ。まだある。湯壺は御影石を畳み上げて15畳敷ぐらいの広さに仕切ってある。大抵は13、4人使ってるが、たまには誰もいないことがある。深さは立って乳の辺まであるから、運動のために湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ。俺は人のいないのを見澄ましては、15畳の湯壺を泳ぎ回って喜んでいた。ところが、ある日、3階から威勢よく降りて、今日も泳げるかなと、ざくろ口を覗いてみると、大きな札へ黒々と、湯の中で泳ぐべからず、と書いて貼り付けてある。湯の中で泳ぐものはあまりあるまいから、この貼り札は 俺のために特別に新調したのかもしれない。俺はそれから泳ぐのは断念した。泳ぐのは断念したが、学校へ出てみると、例の通り黒板に、湯の中で泳ぐべからずと書いてあるには驚いた。なんだか生徒全体が俺一人を探偵しているように思われた。くさくさした。生徒が何を言ったって、やろうと思ったことをやめるような俺ではないが、なんでこんな狭苦しい鼻の先が使えるようなところへ来たのかと思うと、情けなくなった。それで家へ帰ると、相変わらず骨董攻めである。